こんにちは、西条雄二です。3月になりましたですね。3月という声聞くだけでなんとなくウキウキとするという感じなんですけれども、しかし3月と言いますとね、僕は神戸で生まれ育ったもんですから、神戸の人間としては3月の17日、昭和20年のですね、神戸大空襲を思い出すんですね。僕自身、小学校1年生でしたけども、周りに焼夷弾がいっぱい落ってきまして逃げ惑いました。ありがたいことに生き延びましたんですけれどもね、3月と言ったら、そのことを思い出します。しかし全国的に今3月と言いますと、1年前の3月の11日、東日本の大震災ですね。非常に大きな災害で、今も皆さん苦しんでおられます。あっという間の1年でしたですね。しかし、神戸の阪神淡路大震災から17年、これもあっという間やったと思ったんですけども、この1年は特に早かった。いろんな方が、被災地の方に行かれまして、神戸からもボランティア活動されたりですね、いろんなことしておられますけども、今日お客さんに来ていただきましたのが山口和文さんです。山口さんは今、兵庫町暮らし研究所の常務理事としてお仕事しておられるんですけども、もともとは神戸新聞で長くおられまして、その後ラジオ関西にもおられました。いわゆるマスメディアといいますか、こちらのお仕事が中心やったんですが、そういうことも通じまして今ですね、兵庫町暮らし研究所のお仕事で東北の方にもよく行っておられます。今どんな状態なのか、そんな話も含めてお聞かせいただきたいと思います。山口和文さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
山口さんは、ラジオ関西は後半ですけど、随分長くは神戸新聞でしたよね。
そうですね。
記者としての活動をされて。
そうですね。経済記者をしてました。
経済。だいたい、あれ、僕はスポーツとか社会とか、いろいろ部ありません。コロコロ変わるんではない。だいたい専門でずっと行くんですか。
それはその時々の教育方針ですね。今は随分変わってますけれども、はい、私が入った頃は、だいたい経済部に行ったら経済部と。
なるほど。
文化部行ったら文化部と。はい、いうような感じだったですね。
ラジオ関西来られた時、阪神淡路大震災はラジオ関西の頃でしたですか。
まだ神戸新聞におりました。
あ、そうですか。神戸新聞言ったら震災で被害でしたね。
そうですね。社屋は潰れてしまって。
はい。
新聞が発行できるかどうかという瀬戸際に追い込まれたわけですね。
そうですね。はい、しかしあの時でも京都新聞といわゆるネットワークというか、横のつながりって大事ですね。
そうですね。まさにその業務提携といいますか、
はい、
毎日の時はお互いに助け合おうという協定を結んでたんですね。
はい、
それがまさか、神戸新聞が助けてもらうとは夢にも思わなかったですね。
そうですね。だから普段からそういうことをいかに心がけておるかということが大事だという
そうですね。
わかりましたですよね。
わかりましたね。
で、今おられますのはこの兵庫町暮らし研究所、これ NPO 法人なんですか。
はい、そうです。はい、
そうですね。具体的にはこれどんなことしてはるんですか。
いろんなことやってるんですが、大きく分けると、一つは大きな災害が起こった時に、
はい、
人々の暮らしをどうやって復興させていくかと。
お
ー。で、その地域だとかね、はい、経済を復興させるっていうのはいっぱい、手立てがあるんですけど、一人一人の生活を復興させるっていうのは政策がないんですね。でそれを具体的に人々はこんな風にして乗り越えてきたんだということを分析をしてですね、
はい、
で次の災害が起こった時に提案していくというような仕事が一つですね。でもう一つは障害者の作業所の運営について、
はい、
いろいろアドバイスをしたり、それから必要な専門家を紹介したりですね、そういう作業所の支援もしてます。
それはいつ頃できたんですか。
ここはですね、はい、2003年にできましてね、
はい、
2004年の1月に、NPO 法人としての認証を得たんですね。
は
い、ですから7年8年ですね。
はいはい、しかし山口さんあれですね、震災直後からね、僕もいろんなとこ取材行きまして、いわゆる震災の取材しますと、絶えず出入りして、で、その町づくりというか、そういうののお仕事もしておられたよ、関わっておられたんじゃなかったですか。
私が行くよりも西条さんが行ってある頻度の方がはるかに多くてですね、いつ行っても西条さんいるなって、この人何してるのかなと思ってたぐらいですよ。
はい。
町づくり、広い意味の町づくりですよね。
はい、
みんなね。
それはやっぱ普段からそういうのに関心あったんですか。
そうですね。関心っていうか、もともとはね、村おこしとか町おこしっていう言葉がありましたよね。
はいはいはい、はい。
あの頃からその地域全体で協力をして何かを作っていくとか、
はいはい。
振興していくとかですね。そういうことに興味があったんですね。その興味は、 震災後はそのまあ震災関連とか、はい、あるいはまああの NPO になってからは作業所っていうね、まあ社会的にまあちょっと恵まれないところの人をですね、なんとか投資しようかなということでやってるんですね。
はい、あどうですかね。今でこそ去年ぐらいから、去年というか最近は皆さんそんなに関心がありますけど、阪神淡路大震災が終わった後、その町づくりとか作業所に対する仕事はどうのとかいうような、そういう、目線は言ってましたですかね。
まあもちろんそういうことに関心持ってる人もたくさんいたと思うんですね、
はい、
ただその声として大きくなってたかどうかっていうのはありますね、はい、
だからそんな中で切り開いてきた人というのは立派ですね、考えたら。
そうですね、うん、いや私は切り開いてないですけどね、切り開いてるのは先人がたくさんいるわけですね、
はい、
まずその神戸の震災の時に全国からたくさんまあボランティアが来ましたよ ね、
ね、
若い人も、はい、まあ、中年の人もですね、うんうん、それは私どもはその、メディアの人間としてこう接しててですね、うんうん、この人たちはその給料もほとんどなくてね、うんうん、なんでこんなニコニコね元気にやってるんだろうと、
はい、
もうそれは不思議で不思議で羨ましくてですね、でそれを見ているうちに早くまあ仕事を辞めてこっち側に来たいなというふうに思うようになってですね、
思いましたか、
それでも NPO に なったっていうか NPO を作ったんですね、友達と一緒になって、
はい、あのメディアに関わる人間という言葉を言われましたけども、いわゆる情報発信する、うん、情報というのはあの時思いましたけども、我々そのマスメディアで働いている人間はマスで放送すればそれで全て行き渡るやろと思ってた、うんうんうん、ところが実際被災地行くとそんなもん行ってへん時もあるし、うんうんうん、必要な情報行かへんことはいっぱい、うんうん、そんなこと感じませんでした。
ありましたね、それはあの時に神戸新聞だけでなくてですね、はい、各新聞が生活情報ってね、水がいつ断水が出るとか、ね、給水がどこであるとかですね、はいはい、頭洗うと思ったらどこの風呂屋が空いてるとかですね、はい、そういう情報をたくさん流したんですね、うんうんうん、で神戸新聞もたくさん流したんです。でその時にもう大変その電話の状態も悪いし、今のようにそのインターネットもありませんのでね、そのいろんな情報があって確認できないんですよね、
うんうんうん、
でファックスでこう流れてくると、どこそこのフロアやってるよという、確認できないからそのまま載しちゃうと、で本当はもう絶対確認しないとダメなんですよね、
うん、そうですね、
でもできないんで載したと、でそれで間違いが一件もなかったんですね。
間違いなかった、
はい、ですから読者の方からもらった情報っていうのは、うんうんうんうん、もう正しい情報しかあの頃皆さんは出さなかったということなんですね。
そうか、確かに流す場合は裏取れって全部言いますよね、
うん、そうですよね、うん、それ常識ですよね。
そうですね、そんなことしとる暇もなかったし、
まあ、電話もつながらないし、
そうです、
ね、電車がないから行けないしね。
ああ、そうですね、しかしそのことを思いますと、今は17年前から比べるといわゆるその通信手段というか、うん、いろいろ便利になりました
ね、うん、そうですね、うん、便利になってたんですけれども、逆に言うとそれに頼りすぎてる部分もひょっとしたらあるかもしれませんね。だからそれが遮断された時にどうしようもないと、
そうですね、
手も足も出ないということがあるかもしれませんね。
携帯便利は行くとそれ電波止まってしまうことありますもんね、
う
ん、
そうですね、
はで、そうなるとやっぱりあの当時17年前やないけども壁新聞とかその感じになりますね。
そうですね、あの時その、街頭にいろいろ貼ってましたよね。
そうでした、そうで
した。情報がね。
はいはい。
あれをその毎日その何て言いますか、見て回るって言いますかね、うんうんうんうん、読んで回るって言いますか、
はい、
それをしてるとやっぱり本当に世の中がこんな風に動いてると、うん、昨日より今日はこうなってるとかいうのよく分かりましたよね。
そうですね、そういう意味ではいわゆる小さい範囲の情報というのは非常に大事ですね。
そうですね、まあメディアもですね、その被災地内のメディアと被災地外の、はい、例えば東京とか大阪とかですね、そういうところのメディアっておのずと役割が違うわけですね。で大状況を伝えるのはやっぱりその東京とか大阪のメディアであって、はい、で被災地の中のメディアはやっぱまさしく生活情報といいますか、復興、毎日の復興復旧情報ですね、それをやっぱ伝えないと、それを待ってる人がいっぱいいるわけですね。
そうですね、山口さんも何回か東北と東日本のに行かれたと思いますけども、そういう目でご覧になって、その情報の伝達とか収集のどういうふうに感じられます？
それはですね、代表的な話が、石巻日比新聞というのはですね、まあ、津波が来まして、機械がまあ濡れてしまって発行できないというので、記者の人たちが壁新聞を作ったんですね。
なるほど、
大きな模造紙に手書きで、マーカーでですね、
なるほど、
でそれを貼ってもらったわけですね。
へ、
でつまり、報道する側は機械が潰れてしまって諦めるんじゃなくて、とにかく今必要なことをとにかく伝えたいと、うんうんうん、書いたと。で読み手の方もですね、日々新聞がこんな風に伝えてくれてると、つまり自分たちの味方なんだというふうに思って しっかり読んでるわけですね。ですから、あの日比新聞はその模造紙で壁新聞というのを4号か5号出したんですけれども、そのうちの一つはアメリカ のスミソニアンの博物館でですね、あの記念として買い取らせてくれと言って、まあ、永久保存向こうにされてるんですね。でやっぱりその、まあ、その記者魂とか、なんとかいうことよりもですね、本当に知らせたいという気持ちですね。
そうです
ね、同じ市民として、あれは同じ被災者として知らせたい、そういう気持ちだと思うんですね。
はあ、これはしかし報道に携わる人間の原点かも分かりませんね。まあ、そういう意味ではこの FMYY もあのコミュニティ放送として小さいけれどもキラリと光るものを持たないかんということかもしれませんね。
まあ、FMYY が主導をしてですね、はい、東北でもその災害臨時放送がですね、たくさんできてますし、はい、あのまあ、どんな放送したらいいかとかいういろんな指導もまあされてるわけですね、
はい、
ですから、まあ、17年前の経験をまさに今東北に生かしてると。
そういうことですね。はい、さて、それはそれとしまして、山口さんは今東北の方に行かれてどういうような支援をしておられるのか、どんな活動をしておられるのかということをこの後ちょっと聞かせていただきます。